まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキットサーキーと
鈴です。
よろしくお願いします。さあ1月17日月曜日夕方6時を回りました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。沖縄ですね、寒くて風も吹いてて雨も降っている状態でございますので、
だからよ、
なんだかいつもより冬を感じるようなお天気でございますが、うん、皆さんがお住まいの場所はですね、
は
い、寒くないですか、
ね、
なんかこの前まで日本海側は激寒で雪も降ってるっていう話もありましたけど、
ね、結構すごかったね。
東京とかでも積もってた。
だからさ、
うん、これだからあの感覚がわからんさ、うちなんちからしたら雪降ってるっていう、うん、そもそもの感覚が、
うんうん、
だからみんなからしたら雪降って嬉しいなのか、
あ、
うん、うわ雪最悪なのかっていう感覚もちょっとわかんないんだよね。
そうだね、
うん、
だってこっちからしたらね、結構あ降ってる
で、そうそうそう
みたいな感じなんだけど、
こっちからしたらちょっと羨ましいぐらいさ、幻想的だし綺麗だし、
うんうんうん、
でもやっぱ県外の方からしたら雪かきもあって難儀なのかな。
寒いしね、また
そうそうそうもしかしたらメリットないのかもしれないね、雪が降ることによってね、まあ、何にしてもあの風邪などひかぬように気をつけていきましょ う、
そうです、ね、はい、
というわけで、
うん、
私の産休まで残りあと2回。
もう2回。来週再来週で、
ああそうだ、24日31日で終わりだから、
デミ
だからそれまでにあんたがねどうにか急成長を遂げて、
だから
よ、新しく来る人を気持ちよく迎えないといけないわけです、
うん、
準備をしないといけないわけよ、
うん、
どうするよ、いけそう
だからね。いやでも、うん、まあ、うん、なんかね、あの多分スズのこと知ってるから多分引っ張ってくれる人をを選んでくれると思うけども、
事務所側がね、
うん、けどもその人のスケジュールがね合うのかもわからんし、そうそう、しかもなんかまだ聞いてもあちょっとまだわかんないですねみたいな感じだもうあと2回なんですけどみたいな、
そう事務所側もまだ決めかねてる感じだから、
そうなんですよ、もう
ちょっとどうなるかはまだ分かんないけども、うん、でも私は誰になっても面白いことになるんじゃないかなって一応思ってるどっちに転んでもというか、
本当なんかもうお願いだから気難しくない人でお願いします本当に。
誰よ待ってお前の中でいるの、逆に気難しいなって思ってる人がオリジンの中に、
ほぼほぼよ
誤解生むよ、誤解生むよいやいや、
もうね、
そんなことない、オリジンのみんなはもうみんな気のいい人たちだから、
うん、
誰とでも会うと思って、うん、おしゃべりしていただければいいよ、ね、で最悪、
うん、
そうそう、が気難しいな、会わねえなって思う人が来たとしても、うんうん、あのリスナーさんが何とかしてくれるから、
そうよね、
コメントとかで、
そう、もうみんないっぱいもうねコメントくれるからよ死に助かる、
今日も来てますよ、はい、遅れましたがツイキャスのねご紹介もさせていただきますね、
うん、はい、
ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと今流れているこの放送が映像をつけて見れます、はい、今手振っております。
はい、
こちらぜひコメントもできますので、
うん、
ぜひコメントもしながら私たちと一緒に遊んでください、
お願いします。
円楽さん、
はい、
デコリン呼ぼうって、
デコリンな、
デコリンさんがもしこの番組決まったとしたら、
うん、
あの方今泣き陣に住んでるのでお昼12時ぐらいに出発しないと多分車のさボロさもあるからさあの車だったら多分6時間ぐらいかかるから、ここに来るまでもしかしたらもっとかかるから、多分体力的に厳しいんじゃないかな、
だから多分ね、しかも多分こっち着く頃にもう疲れてるはずだから
一言も喋らない可能性もあるのであ
るよデコリンさんはちょっとね大変だな、
だからちょっとこれはデコリンさん説はないかな、
そうね、うん、ないと思うよ、
まあまあ、うん、掛け合ったら面白そうだけどね、デコリンさんとスーズはね、
なんかなんだろう、あの人あんまりなんか質問とかに答えてくれないイメージ
いやそんなことないよ、
なんだろう、
意外と常識人だしあの人
本当、
うん、私の中では常識のある大人の男の人だから、
あ本当、
知識もありますし、
なんかすっごいあの人はね、うん、なんかあそれでも好きなんだけど、うん、噛み合わないんだよな
それはなんだろう、お互い噛み合わせに行った結果なの
いやちゃんと
気になるけど、
ちゃんとすずも絡もうと思ってるんだけど、うん、なんか なんだろう、見えてないのかな、すずのことっていう感じの対応するのよ。
悲しいな
悲しいよ本当に、
たくさんコメント来てますね、
ありがとうございます。
ジェラートのウサピョンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてマンデーさんから、
うん、
あ、スーズーさんヒップホップお疲れ様でしたと。
そうでした、
あなた、
はい、
生放送出てたらしいですね、ヒップホップの。
そう、そういえば出たんですよ。
私全然やっぱコンビ間のスケジュールってあんまり把握してないから。
確かにね、
スーズーが出てたっていうの後で知ったんですよ。
あ、そうなんだ。
あのヒップホップの時間帯ちょっとパタパタしてて見れなくて、後からスイッ見たら、なんかスーズーが出てたっていうのをちょっとちらほら見たんで、
う
ん、
そうそうそうそう、もうね、あ、でもさっきも知ってると思った。
いや、え、
あ、そうなんだ。
だって聞かないよ、スーズー今週のスケジュール聞いてるかとか、マネージャーに気持ちの悪い、
明日何やってるみたいな、
明日何やってるんですかとか聞かないよ
じゃあでもスーズーも本当にちょっと急遽だったんですよ。
あ、そうなんだ。
もう、そう、金曜日の夜にも連絡来て、まあま
あ、だか確かあの出演者の方が濃厚接触者に当たるっていうことでね。
そうなんですよ、
ね、このアーリーとサーネーさん、
ね、そうなんですよ。モーリーさんがねちょっとなっちゃったみたいで、でも 無症状って言ってたかな。
元気ではあるみたいですよ、
多分、うんうんうん。
で代わりに来たのがスーズーと、
はい、
シントスケのシンさんと、はい、ジュン選手っていう、
あっさぶお
味の濃いよ、味の濃いメンバーが
もうさ、すごいよ。なんかスーズーがさあの曲入りして、あ、よろしくお願いしますみたいな感じで来た時に、はい、もうスタッフさんがもうすごいアーリーとは程遠いみたいな目で見られて不安そうな顔で、
いや、気のせいだよ、
この人か今日は
みたいな、気のせいだよ、そんな目で見てないよ
大丈夫、ちゃんとできてた、
スーズーさんだ、よかったってなってるよほら、マンダイさんもアーリーさんの代役しっかり務めてましたよって来てるから、
嬉しい。
だからみんなからしたらね、
うん、
安心して見てたんじゃないですか
じゃあもう本当にさ、うん、もうなんかもういろいろあって、なんか
何よ、
この放送中でも言ったんだけど、ヒープーさんがなんか、
うん、
あの空き時間っていうか、まだ生放送前に、うん、下がり花わかるかって言われて、
あ、
下がり花っていうの調べとけよって言われて、
うん、
で、あ、んしんってなって、
うん、
で一応すぐ検索して、
うん、
あ、何ですか下がり花がみたいな感じで言ったけど、うん、なんかまあみたいな感じだったから、え、何と思って、
うん、
まあ、その場は終わってなんかただの、はいはい、
うん、
なんか雑談みたいな感じだと思ったわけです、
まあ、リラックスさせるように
そうそうそう、
本番前の雑談だと思ってたのね。
そう、なんか気遣って話しかけてくれたんかな、
はいはい
はい、みたいな、
はい、
そしたらまさかの、
うん、
あのもうオープニングの冒頭で、
はい、
なんか下がり花みたいだな髪の毛って言われて振られて、今言うんかいと思って、
はいはいはい、
もうね、だから多分スーズのこと知ってないから、ヒープーさんはだから私に一応あの私に調べるっていうもう概念はないんですよ。なんかこの勉強するとか何かを調べるっていう
よく堂々と言える
能力を兼ね備えてないので、
堂々と言える
もう全然何も答えられず、なんかヒープさんに言われたんですよとか言って
うわ、見たかったな、
大変だったよ。もう
一応この1時間の生放送番組なわけじゃん、
うん、
でなかなか生放送のラジオやることあっても、
うん、
テレビは出ることないじゃん
意外とね。
1時間の生放送のさ、
うん、
緊張具合ってやばくなかった。
やばかったけどさ、やばかったし、うん、もうすず、あ、もうこんなことをやってやろうとかもあったんだけど、
ボケてやろうみたいな、
そうそうそうそう、
計画が
ちゃんと一応あったけど、うん、それもできないぐらい結構もう詰め詰めなのと、
はい、
あのやっぱり純選手が
うんうん、
もうすごい暴走してちょっとスタッフさんもすいませんちょっと押してますとか言ってもう詰め詰めだったし、
うん、
しかもこのアーリーのポジションが本当に大変。
アーリーは、
うん、
あの見てる人分かると思うけど結構進行とかもすんのよ。
本当に
コーナーの進行とか、
そう、
それやったの、
それをやったのもうだからみんな本当にアーリーを見るときはもう拝めるように見てくださいね。もうさ、あの、あれあるさ、爆笑伝説のステッカーとみたいな差し上げますみたいなやつ、
あれ、
あれも持ち方があるんですよ。ちゃんとちょっと下に向けるみたいな、
光らないようにな
るかな、そう、なんかピカピカってなって反射するからとか、
反射するからね、
そう、あと指が、あの、なんていうの、指がかぶさらないようにとか、
動かちゃんと見えるようにとかね、
そう、 もありつつなんか読みつつみたいな感じだからさもうみんな本当にアーリー見るときは拝めてくださいね本当に
すごい技術やりなあるの上でこのロゴ見せてるんだなステッカー見せてるんだなってね
そうだからもうステッカーの持ち方もいっぱい練習してでやばいやばいってパニックってる中で下がり花探しとけよみたいな感じ言われたからもう全然もう頭回らなくてちょっとシーって感じでしたね
ヒープーさんが悪いな
ヒープーさんが悪いわけだから私はもういっぱいいっぱいなんですよ
テンパってんのうわーおもろいない
やでもめっちゃ楽しかったもう終わりみたいな感じでもう本当にあっという間だった
あじゃあ結構なんかいい経験というか、
うん、
いい思い出にはなったんだ
そうですねスーズの中でだけどもうなんかみんなスタッフさんもヒープーさんもすっごい不安そうな顔してたから、うん、もう早くいち早く戻ってくださいねもうアーリーとコケジャミさんね
いやそうだね
もうやっぱりあのメンバーじゃないとダメですわ
でもなんかツイッター追っかけて見てたんですよ、
うん、
このハッシュタグヒープーホップで見せたら、うん結構ね、うん、このメンバーもたまに面白いねみたいなのもあったからあだからちゃんとスタジオ盛り上げてやったんだなスーズはと思って
だけどあれ毎週はきついわけよ毎週あれ見るのはきついよ
視聴者の皆さんたまにだからいいんだぞあれ
そう5年に1回ぐらいでいいよ
たまにだからいいんだぜ5年に1回も相当な頻度だけどねえでもそうやってねなんだろうなできることっていうのはやっぱり増えていくから、
ね本当ね、
次からは、まあ、まだ安心じゃないですか
そうだねでもなんかやっぱりなんか今までそんな急にとかこんな代打とかあんまりないさ、
うん、
やっぱりなんかもうコロナがもう本当にすごい身近に感じて
あそうだよなな
んかはこんな周りの人がみたいな3人もいなくなったからね4人のうち
急にだからそうそうヒープーさんが一番実感してるんじゃないかな
だからねめっちゃ寂しそうな顔してたもん、うん、ずっと
そうだよな、うん、改めて思ったんだけど、
うん、
やっぱ鈴川サーキットの中で役割分けられてんなって思ったな完全に私がラジオでスーズがテレビみたいな感じになってる
確かにね
出せよ俺もよおいラジオだけじゃなくおい雑誌とかもスーズばっかりに話していくぞ誰が鈴川サーキットのビジュアル担当はスーズですねかよ
で声担当ですからね
声誰が声だけはいい女やこら本当にでもそんな、
うん、
スーズがね頑張ってる中私も一応、
うん、
ちょっと写真撮ってきました
あ
行ってなかったかなちょっと雑誌の撮影あって
すごい
薬膳料理のレシピをちょっとね提案して、
うん、
それは健康料理っていうことで、うん、フリーペーパーの雑誌に掲載させていただ
きましたすごいあ料理の写真
料理の写真と、うん、なんか作ったのはこの人みたいな感じの撮影してきて
すごい
で2月号なのでまだ発行はされてないんですけど
あともう少しだ
健康アイランドっていうフリーペーパー雑誌で2月号なので2月になったらコンビニとかでも見れるようになるのかな
あそうなんだしかもフリーペーパー
フリーペーパーだからもうじゃんじゃん取ってって
ああ
そうそうそう
健康なんでだ
健康アイランド
健康アイランドもうさっきやんね
そう、うん、本当にさ、
うん、
今日、
うん、
雑誌ってなんだろうな書いたらさ一体これ、
うん、
こんな感じで大丈夫ですかみたいなの来るさ、
うんうん、
見たんだけど、
うん、
もうね笑って立ってる私の顔、うん、顔パンパンすぎて柴犬みたいになってて
柴犬
もうじゃあ本当にさちょっと見る一回
見して
じゃあなんかもう多分、
うん、
誰もが見ても納得する柴犬みたいな顔してた一応カメラマンさんもあいいね可愛いねって言ってくれてたんだけど、うんそれってあ柴犬を思って言ってくれてたんだって思うぐらいの
犬見てるような感覚でって
ことそうそうそう私の特集じゃないので1ページにしか載ってないんだけどちょっと思った以上に柴犬
そう見せていいあダメか
まだまだまだまだ掲載されてない
あでもいやでもさ、
うん、
全然いいよ
柴犬みたいな顔してん
いやだけどさスーズもさ本当に、うん、なんか人に言えないぐらい今マジで人生で今マックス太って、
うん、あそうなんだ、
うん、体重もやばくて
そんなようには見えないけどね
そんな時にさテレビってなったからもうガッハッハッ ハって笑った時めっちゃ二重顎になると顔もペーンってなって。
でもテレビはね、うん、やっぱりライトが強いから
テレビはそう
ある程度膨らんでは見えるの。
そうです、
しゃあないっちゃしゃあないよ。
そうだからもうすごいもう諦めたもん、もう、もう顔うわすごい顔と思って。
それがまたね愛嬌が、まあ、親近感があって愛嬌がある感じだから、だからまあ、テレビに出て綺麗な人ってすごいなって思うよな。
だからよね。だから で、ま、でもあれよなんかさ、ま、あのレギュラーであったさ、うん、おへネット、
あ懐かしい、
あの時が一番痩せてた鈴。
ああ
の時超頑張ってたのよ
痩せようって、
うん、でしかもなんならサーキーとベンビーさんがもうストイックすぎて、うんうん、
ストイックだっけ。
いやだったよ、なんかお昼のさなんかロケの途中のお昼とか、
うんうんうん、
もうなんか揚げ物、あ揚げ物食べたいけどこれにしようとか、え野菜トラントとか言ってたの。
あ一応ダイエットはまあしてたけど、
そうそうそう、だからスズもそれでね頑張れたんだけど今そういうこともないしね、サーキーとあんまり会うこともないさ、まあ
ね、この
週1ぐらい、
ね、そうだな、そう
もうだからねもう好きな時に好きな時間に好きなものを食べて
人にも合わんし、なんならメイクもしないから
だよな、本当マジで。
だからそういうなんだろうな、いつってだからそういつテレビ出るかわからんから
マジで本当に思ったそれ。
うんだからもうそういうところはね、
うん、
ちゃんとやっていった方がいいかもしれないな。
本当によ。
でも私は別に太ってもいいなって思うわけ、っていうのも、うん、なんか太ってふくよかな人が作ってる飯の方がうまく見える。
確かにね、なんか確かにそういう人ってちょっとふくよかなイメージ。
そうそうそうそう、説得力も出るんだったら別に太ってもいいかなって思う。
ああなるほどね、あいいかもね。
まあまあとにもかくにも2月に出るんで、
うん、はい、
はい、ぜひ
そうですね、
手に取って見てみてください、
はい、
で、
うん、
この雑誌見たやさ、うん、感想とか SNS につぶやいていただいたらまた先出る機会増えるんじゃないかなって思うわけさ。
喜ぶよ
本当に、
うん、
一応産休には入るけど、
うん、
あの産休明けの仕事いっぱいある方が嬉しいさ。
そうよね、
待ってましたみたいな感じの方がいいさ、うん
そのためにも皆さんいっぱいも載せてもらって、
そうそうそうそうありがとうございます、
はい、
出版への第一歩ですねとかね、おーとか、うん、卵クラブとか来てる卵クラブか、でも出たいな、
卵クラブ出てたら面白いな、
おろー子供抱っこして
だからね
柴犬みたいな人でもなんだろうな、やっぱ子供生まれることによってねいただけるお仕事の種類とかもやっぱ変わってくると思うから、
うん、
なんかそういうのも一応期待はしてる。
そうね、
でちょっとしたメモとか書いてるもん今。
あそうなんだ、
うん、なんか後で思い出して、うん、なんか絵描いたりとか、なんか記事にしたりしやすいように、
すごい、
一応は書いてる。でもめっちゃ適当だよ、一言だし、
うんうんうん、
日にちも飛び飛びだけど、
うんうん、
一応書いてるようにしてるから、
すごい
ね、
いや楽しみですわ。
書く仕事好きなんで、
うん、
はい、ぜひねそういうお仕事もいただけたらなって思います。
お願いしますね。
でまだ薬膳の記事も書いてあるんですけど、次で最終回だからね、
うん、あそうなんだ。
だから最終回何書こうかなって今悩んでる
わ。早いね。
そうそう、全8回だからね。
うん、そっか、
どうしようかな。
早いね。
最後、
うん、
ちょっと CM 行く前に、
うん、
最後の薬膳記事何がいいかだけちょっと聞いていい？
あーいいね、みんなリクエストとかいいんじゃない？
できればさ、
うん、
あんまりトンチンカンな誰も求めてないような記事が来たくないわけよ最終回だから
そうだね、
そうそうそうそう、
みんなが気になることとかね、
せっかくだから気になることとかさ、
そうね、
まあ、あんまりね薬膳って皆さんの身近にはないものだからね、
うん、
質問はどんなって聞かれたとしてもねあんまり浮かばないかとは思うんだけど、
うん、
どんなのがいいとかある？スーズ、
でも薬膳のイメージがもうなんか
な、
うん、
そうなんだよ
なんかあんまりなんか湧かないというか、食べ物もあんまり湧からないから薬膳の、
怪しいしなそもそ
も何入ってんのみたいな、
うさんくさいよな薬膳な、
まあ、でも薬膳体にいいとかぐらいしか分からない。
あでももう合ってる合ってる、
合ってる
合ってるし、うん、なんだろう、それベースだから。
ああそうなんだ。
そうそうそう、もう完全に体に良くて、
うんうん、
あと食材の性質を知った上での食のバランスを整えましょうってだけの話だから、じゃあ難しくはない。
あそうなんだ、
うん、あでひふみさんも書いてくれてるけど、うんうん、薬膳といえばチムシンジ汁とかね。
なんね、
あもうそれ本当にそうだわけよ。
あそうなの、チムシンジ汁って何
っていう、うん、あのうちなんちゅうだったらみんなわかると思うんだけど、スーザも絶対飲んだことあるよ、豚のさ、
うん、
レバーのお味噌汁
あるじゃん。あれか、
あれがチムシンジってやつなんだけど。
あ、そうなんだ。
あれはもう完全にだから、血を補うようなお汁だからさ、あれも薬膳っていう。
レバーだからチムなんか。
チム、ね、そうそうそうそう。あれもなんだろうな、琉球の時、琉球王国の時から、うん、多分中国のこの薬膳の教えをベースにして作られたものだから、
へ、
あれも一応薬膳ではあるよね。
そうなんだ。
そうそうそうそうそうそう。カチューヨもそうじゃないかなって来てる。
あ、そうなの？
カツオの効能をちょっと覚えてないけど、基本的に、
うん、
この人の体調を整えたいっていう気持ちが入ってるものは薬膳がいいと思う。
まあ、カチューユもね、なんか体調悪い時とか疲れてる時とか、
とかいいさ、はい
は
い、
確かにね。なるほどね、そういう感じか。
そうだから言ったら、うんうん、ヤギ汁もそうだし、イカスミ汁もそうだし、ほとんどそうじゃないかなって思うよ。
なるほどね。
そうそうそうそう、無理は無理、
本当に無理ね。
でそういう沖縄の薬膳だと言われているものは今までの記事にはもうしてるわけよ。
ああなるほどね。
そう
そうか、まあ、8回もやってたらもう結構やってるのか。
だから結構ネタ切れ感はあんだよな、うん、言っちゃったけど。
なるほどね。
まあまあまあ
まあまあまあ、
なんかこういうのどうですかっていうのあればぜひ、うん、ね、教えていただけたらと思います。
お願いします。
さあというわけで一旦 CM 入りまして、この後は素敵なゲストさんをお迎えしてたくさんおしゃべりしていきたいと思います、
はい、
では一旦 CM です。さあやっております、月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキットサーキット
鈴です。
よろしくお願いします。はい、6時から生放送で皆さんにお届けしておりますが、はい、いつもと違う雰囲気になっておりますね。
しっとり、
こんなしっとりした BGM の中にガチャガチャして大丈夫なのかなってちょっと不安になるんですけども
ね。
はい、素敵なゲストさんをお迎えしております、はい、それではご自身のお声で自己紹介お願いします。
忍ぶ奏者の加納康和と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加納さん、
はい、加納さんすいません、こんな素敵な BGM のにガチャガチャしちゃって。
いやいや、ガチャガチャしてますね。
そうなんですよ。
そうですね。
だからお聞きいただいてる皆さんもね、ちょっとこの組み合わせ、
うん、
違和感というか不思議な感じあるかなと思うんですけども、うん、好きな音楽、はい、ご紹介させていただきますので、まずはですね、はい、加納さんのプロフィールからご紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
はい、加納康和さんは日本の伝統的な木管楽器、先ほどもおっしゃられましたが竹で作られた忍笛の奏者でございます。1963年東京生まれ、新潟県佐渡島在住、13歳でドラムを始め、大学在学中にライブ活動を開始されました。これまで世界30カ国で2000回を超える公演をされ、忍笛で新たな音を世界を作り続け、忍笛の講座を全国世界で展開し、祭り文化の再興に力を尽くしています。そして昨年11月にヤマハミュージックコミュニケーションズからアルバム昭和平成の歌をリリースされました。ということで私の方からプロフィール紹介させていただきましたが、
はい、落ち着いててガチャガチャしてなかったです。
さすがに
いい
こういう経歴、素晴らしい経歴紹介するときは、うん、落ち着いてやらんとなって
間違えちゃいけない
と。そうそうそう、
ちょうどいいんじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
はい、
プロフィールの中でもありましたが、忍笛の奏者をされているっていうことなんですけども、うん、
はい、
ごめんなさい、改めて忍笛ってどういった音楽、楽器になるんですか。
そうですね、琉球の音楽も琉球笛って入ってるけれども、はい、それももう忍笛の仲間って言っていいと思うんですけどね。
そうなんですね。
だからあの形はこういう篠竹だけでできてるものであれば、
はい、
穴が7個でも6個でも4個でも2個でも1個でも、
はい、
日本中にいろんな形長さのがあるんですけど、全部忍ぶ、うん、で逆に、雅楽で使う流笛系の楽器ね、横笛、うん、あとお能で使う能管、
はい、
それ以外の横笛は全て忍ぶ。
もう
だから笛といえばこれのことだったのに、はいはい、いろんな笛が入ってくるじゃないですか外国から、うんうんうんうん、だから区別するためにしのぶえって言い出したのはここ数十年だから馴染みはないだけで、
そうなんですね、
日本中の民族芸能祭りの音楽は全部この楽器が生んできたわけ。
なるほど。だからなんかしのぶえっていう言葉あんまり聞いたことないけど音色聞いたらね、
でしょ、
聞いたことある、
馴染みあるなって、
うん、そう。あとね2人ともびっくりすると思うけど、はい、日本で生まれた楽器はこれだけですから。
あ、
落ち着いてよく考えてくださいよ、はい、尺八も笙も琴も尻木も、はい、三線も全部外国から来た楽器でしょ。
中国とか、
そう、
あ、そうそうか、
大体中国朝鮮から渡ってきてるんだよ。
なるほど、
うん、だからその西洋からの楽器の以前の話してもね、
はいはい、
だけどこれだけは日本中にさあの篠だけが生えてるわけだから、みんな山行って切ってピーヒャラ洗って普通の人が普通に作って誰でも音楽ができた、だから日本中の祭りの音楽は笛なわけよ。
はあ、すごい。
なのに、いいですか、
はい、
なのにその笛を吹く人、あの吹ける子供が少なくなって日本中の祭りがどんどん消滅してるわけ、すごい勢いで
なくなってきてるってお話ありますよね。
だから僕もピアノ、あのギター、トランペット、ね、フォーク、ロック、ジャズ、いろんな音楽やってきたんだけど全部やめてゼロから篠笛勉強して、今はだから篠笛で素敵な音楽を作り、篠笛を教えてこうあの祭りを復興してあるって。
わあ、すごい。
これもなんと言いますか、うん、根気のいる作業ではないですか、
うん、でもね根気っていうか楽しいだけだよね。
あ、本当ですか。
だってもう僕はいろんな楽器やってきたけどこのシンプルな楽器は一番好きだし、うんうん、もうこれでジャズでアドリブも取っちゃうし、うん、今流れてるみたいな歌謡曲でも吹いちゃうし、今はもうこの楽器で何でも表現できちゃうから、うん、そうするとえなんでそんなことできるんですか教えてくださいっていう人が増えてきて、はい、うんうんうん、だからギターピアノを弾くようにしのぶえも吹ける。だからね、フォークロックもうまいけど祭りになったら笛もうまいっていうのかっこいいじゃないですか。
いやいや、それはイケてますよ、
うん、そうそうそうそう。
やっぱ今までギターとか、うん、まあ、ドラムとかいろんなもの経験されてのしのぶえじゃないですか、
うん、
しのぶえって私の中でめちゃくちゃシンプルな楽器だと思うんですよ。
そうそう、そうです。
シンプルなものほど難しいイメージあるんですけど。
いいこと言うじゃん。
あら、私いいところつけました。
そうなんですよ。だから楽器の方が進化してくると楽器が音程正確になってくんだけど、うん、これは音程もままなんない楽器を、うん、息遣いとか息のスピード角度とかでファジーにあの完璧にコントロールしていくっていうのはもう逆にすごい難しいんですよ。
やっぱそうなんですね。
だからそこが面白い、
追求していって、
そう、不自由にして自由を得るっていう感じです。
わ、かっこいい。
ちょっと難しかったかな。
かっこいいよ。
ちょっと難しかった。
でこれ、うん、追求してる今、うん、最中になるんですかね、
あ、今ね僕がってこと、
はい、
もうだから今までの先人たちがやってきたこともたくさん学ばせていただきながら新しい表現奏法とかね、
はい、
特に僕が今あのすごく力入れてるのは喋るように歌うように口の中を動かして吹くっていうことですね、
は
い、
口の中を動かして吹く、
うん、あの音が出たら指だけ動かしていく人が多いんだけど、
はい、
僕はわわわわわわわわわわ歌うように口の中を動かして音色を動かしていくんですよ。そうだから歌ってるように聞こえる。
で指だけじゃなく口の中も歌うようにやることによってまた、
そうそう、
音色の感じ方だとかも変わってくるんですね。
表現がもう全然変わってくるし、ピッチコントロールとかももう細かいところまで正確にできるんですよ。
はあ、なんかこういう風に聞くと、うん、やっぱり難しい楽器だなって改めて思うんですけど、私たちみたいな、
うん、
まあガチャガチャしてる人にも入りはできるんですか、
ね、もちろん、もう僕が教えると、
はい、
あの子供でもすぐ吹けるようになります。そうだから僕は難しいものを楽しくすぐに教えるっていうのはすごく大事だと思うの、先生としてね。難しいんだなんて言っちゃうとみんな引いちゃうから、
そうそう、ちょっと興味がなくなっちゃいますもんね。
そう、簡単で吹いてごらんって言ってプップップップップってなるところをプーって吹いてごらんって言って、で指動かしてごらん、ほらできちゃった、うわーみたいな。
楽しそう。
楽しそうですね。
そうそうそう
そ
う。
そっか、でも私リコーダーも あそうそうそう弾けないっていうか、うん、なんか音が外れるっていうか苦手なんですけど、
そういう苦手意識持ってる子にも楽しさっていうのはやっぱり伝わるもんなんですかね、
うん、僕だったらね、はい、伝えられると思うけど、うん、とにかくリコーダーとかオカリナっていうのは、うん、加えて息入れれば音は出るじゃないですか、うん、でも笛とか尺八とかフルートっていう楽器は、うん、口の形が上手にできないと音が最初出ないから、
あやっぱ形なんですね、
そうそう、そこでみんな難しいと思っちゃうんだけど、さっき言ったプップップップ、
はい、
プーってやると出ちゃうんですよ、
不思議、
そう、
じゃあ奥深いけど、まあ、世界に入ろうと思ったらいつでも入ることはできるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、難しい難しいと思って弾く前に、はい、トライしてほしいし、僕なんか沖縄毎年遊び来てるんだから、
そうですよね、今
佐渡
島も在住ですが、
そうなんですよ、佐渡はめちゃくちゃいいとこなんだけど、はい、自然も豊かだし芸能もたくさんあるし食べもうまいし、ただ唯一の欠点は冬寒いんだよ、
まあ新潟県はそうですね、
もう雪素敵とか言ってたけど、じゃあ佐渡こう新潟の豪雪地帯住んでくれ、4メートル積もってねえ、もう雪下ろししないと家潰れるんだよ、そういうとこ住んでる人はね、雪は大変なのよ、
もう分からない大変さですもんね、
今日めっちゃ寒いのに
いやいやいや
今日寒いです
よ、ね、いやいや
今日は寒い、
いやいや俺ね沖縄来たけど寒いからね、はい、なかなかサーフィン行けないって言ったら、はい、新潟の人にこっちは暴風雪だバカ野郎怒られた、
いやそっか、うん、波乗ってる場合じゃないんだ、
未知の寒さですね、
そうそう、15度16度12度で寒いって何言ってんだお前、
いやいや勘弁してくださいよ、
こっちは冷夏だってこと、
一番力したらちょっと信じられない数字ですけども、さあ、忍びへの魅力を語っていただきました、ここでですね、はい、ヘルボルリーダーさん、リスナーさんから質問届いております、うん、ご紹介しましょう、
はい、
笛ってお高いんでしょう、
安いよ、だって竹に穴開けただけだもん、だって
材料はそっか、
そうよ、だから
そう
そう、プラスチックの笛だったら2600円とか、うん、5000円ぐらいとか、
まあ大体それぐらい、う
ん、ちゃんとした笛でも1万いくらとか、僕と同じでも3、4万ぐらいよ、
そうなんですか、
そうだからもう楽器として一番安い、だからプロが使う最高級品が3、4万だよ、そんな楽器ないでしょ、
そうか、
尺八だって40万、三味線だってね、プロが使うの100万以上する
しますね、
もうピアノとかバイオリンなんかもう1000万とか億とか、で忍ぶやの3、4万
ちょっと待って、ジャパネットかない
やいや俺しのぶ売りに来たんじゃないから、今日は吹きに来たんだから、
あまりにもね、うん、説明がね、うん、吐いたくなるから、
うん、あそうかそうか、
高いイメージあったから驚きですっていうお声もありますね、
いやいやいや、シンプルな楽器ですからね、そんな高いわけはない、
なるほど、うん、ちょっと上品な音色だからね、もしかしたら高いんじゃないかなって思ったんです
けど、まあ、だからその装飾すればいくらでも高くなるけどね、
あなるほど、
こういうシンプルな形だったらそんなに高くはない、うんうん、
ちょっと音楽興味あるなとかね、うん、やってみたいなっていう方はぜひ ね
入りやすい、
入りやすいものになりますので、
そうそうそう、ぜひぜひトライしてみてください、うん、YouTube で僕が忍びの吹き方も無料で出してるから、うん、そう、それで英語でも出してるからね、
すごい、
みんなタダで笛吹けるようにもうね一生懸命 YouTube でもそういうものを展開してるんですよ、
ちょっとなんかタダでって聞いちゃうとね、はい、いいのかしらってもうちょっと、
ね、もうね、あなたたちお金のことしか気にしてないですね楽器は安いのかとかタダで習えんのかとか
質問があるんですやっぱり大人の皆さん聞いてますから ね
ガチャガチャしてる上にお金にうるさいんですね君たちは、
大事なことですからね、
そうですか、
さあそんな忍上なんですけども、はい、よろしければね、はい、メールの方もお聞かせいただきたいのですが、
じゃあちょっと吹いてみようかな、
じゃあちょっとねせっかくなんでエコーもかけながら調節してみましょうか、
そうですね、じゃあね、日本の笛で僕がアメイジンググレースを吹くとどうなるかっていうのやってみましょうか、
なかなか日本とアメイジンググレース、ね、掛け合わせは聞かないですけど、さあさあさあ今エコーかけております、
いきます、
なんか息できなかった今。
なんでよ。息はしてくれ。
息止めてしまった。
でもスーズがちょっと息止まっちゃうっていうの分かるぐらいさ、うん、まあ
すごい。
ね、結構シンプルな楽器だけど表現力あるでしょ。
うん、なんかすごい和室にいる感じになった。
和室にいる感じになった。
空気が違ってきたね。
面白い。
なんかすごい、
うん。イメージがちょっと違いました、私。
でしょ。だから。うん、なんでかって言ったら種明かしすると、俺もともとジャズマンなのよ。
あ、だからちょっとジャジーな。
そうそう、だからジャズが大好きなわけ。
はいはいはい。
だからまあ沖縄じゃないけど、俺も横田基地の隣で生まれ育ってさ。
あ、そうなんですね。
ちっちゃい頃から FN 聞いてアメリカに憧れて、ほんでそのアメリカ行ってみたらさ、イエイなんてやって、大学時代はプロとやるぐらいになってたんだけど、ジャズ。うん、だけど向こうでなんか表面だけイエイって真似してるのがなんか恥ずかしくなっちゃって、うんうん、やっぱりジャズをね、
はい、
こうもう何世代にもわたってやってきた黒人の苦しみも何も知らずにさ、
歴史がありますから、また、
ね、そう、それでまあそんなある日ね、和太鼓の演奏があるからって誘われて、俺別に興味ないよって言ったら、
はい、
何千人が総立ちになってブラボーって言って泣いてるわけで、しかも叩いてるの全員アメリカ人なのよ。
あ、まあそうなんですね。
日系のね、はい、日系の3世とかだから日本語喋れないけど、う
ん、まあアメリカに、
うん、その日本の 文化をね、しっかりと自分たちは日本人なんだっていうのを、 そこにみんな感動してブラボーってやってて、でそれで僕はすごいショック受けて、俺日本で生まれ育ったのになんで日本の音楽楽器何にも興味持たなかったんだろう。それで和太鼓の鼓動っていうね、
はい、
世界中で有名になりかけてたグループに入って、で忍部に出会ったんですよ僕は。
それが出会いのきっかけだったんですね。
そうそうそう、それで忍部メインで、まあ、太鼓、津軽三味線、尺八、11年半世界中の大ホールでもう、はい、あの演奏して回って、そこから独立 して今忍部で新しい音楽を作ってると、
う
そういう感じなん
なるほど。
そう、ちょっとね、あの話が難しかったかな、長かったかな、
とんでもない、うん、なんか一言で言い表せないので、
そうそう、だからちょっと長くなっちゃってごめんね、
いやいやいや
2人とも突っ込むところないなみたいな顔してるから、
違う違う、
いやいやすいません、
だってこれはこんな素晴らしいことだからね、
うんうん、まあまあそんな感じで、要するに僕が忍笛吹いて、要するにお祭りとかいろんなものを学んでやってんだけど、うん、でもそのじゃあ自然にジャズやったらどうなのかなと思ったら、むしろちっちゃい時から俺ジャズ聞いてたから、
まあ、そうです、馴染みのあるものですからね、う
ん、それも自分のアイデンティティになっちゃってんだなって今素直に思って、全てのことがこう自分なんかミックスして出てきちゃう感じ。
なるほどね。あとなんか個人的に、
うん、
今聞いたアメージングレイス、
はい、
ジャジーな感じ、
うん、
次聞いてもまた違うように聞こえるんだろうなと思って、
あ、
私ちょっと何回でも聞けるなって思っちゃいました。
あ、そうですね、同じようには演奏しないので。
あ、すごい、
同じ曲でも、うん、同じようには絶対意地でも演奏しないのがジャズマンの意地だね。
やっぱそうなんですかね。
そうそうそう、どっか変えるよね、なんかフェイクするとか。
じゃあいつでも聞いて面白い楽しめる音楽ですよね、うん、ジェラートのウサピョンさん、カノーさんトーク力も演奏も素晴らしいと来てます
ね。お、
ね、本当にマジで。
じゃあこの番組もレギュラーもらおうか。
やめてよ、乗っ取らないでよ、怖かったんだから今。
あ、そう、いや笛だけじゃないんだよ。
トーク力もありますからね。
はいはい。
で加納さんなんですけども、うん、アルバムも出されたということで、今手元にあります、はい、そして BGM でも弾かせていただいてるんですけども、昭和平成の歌ということで、
うんうん、
ラインナップがねまたいいんですよ。あの米津玄師さんのレモンだとか、あとね、私が大好きな木綿のハンカチーフもあるし。
お、好きなんだ。
好きなんですよ
私。いや俺小学校の時の歌だからね。
そうですか、やっぱね、世代を超えて愛される曲だなって思いますし、
まさにまさにスタンダーズってことだよね。
あとね、うん、あの沖縄の音楽も入ってるんですよ、わらび紙。
もう大好きなの俺。
あ、そうなんですか、
うん、
嬉しいね。
そう、
どちらで出会われたんですか。
いや僕はその沖縄の音楽も大好きで、まあ、沖縄はもう毎年来てるからね、でこっちの先生に琉球笛習ったり三線習ったこともあるんですよ。
そうなんですね。だ
から小嶋美佐子さんとか尊敬してるし、夏川りみちゃんとかもう大好きで、僕りみさんに笛と僕の教則 DVD プレゼントして、
そ
したらりみさんから携帯でありがとうねなんて 一回お礼言われたことあるんですよ、まだ会ったことないんですけど二人とも。
じゃあお声はつながって、
うん、そう僕は勝手に好きですね、はい、沖縄の音楽沖縄の文化。
いやいやいや、うん、嬉しいです。
嬉しい。
なんか私たちが出したわけじゃないけど、ね、
だからよ、はい、しかも三品茶飲んでるわけよ
いいとこ突っ込んでくるね、さすがプロだな。俺も思わず他の置いてったもんね。多いお茶やめて慌ててこれ持ってきたの。さすがだ
よ。嬉しいなと見てたんですよ。
はい、素晴らしい。
加納さん沖縄も愛していただいているっていうことなんですね。
はい、もうそう冬場はねこっちにサーフィンしに来るんですよ毎年。
サーフィンもされる。先ほどもおっしゃってましたもん
ね。はいはい。
でも寒くないですか。
いやだから沖縄の人それなんとかしてよ、こんなにあったかいのに。いやいやいや、これ僕らの感覚で言うと秋だよこれ、11月ぐらいの感じ、一番過ごしやすい感じ。
本当ですか、
うん、
いやでも確かそっか、でも私たちはそう言っていただけるの誇らしげにね、うん、思った方がいいかもしれない。もういい、ありがたいって思った方がいいかもね。
いいっていい気候じゃないですか。
沖縄愛していただいてますが、今後の活動について伺いたいんですけども。
そうですね、だんだんね、はい、こうコロナもまあいろいろ動いてるけど、でもコンサートやってもいやマスクしていけば大丈夫とかね、
うんうん、
もう結構みんな各自で判断できる、ただただ恐れるのはもうだんだん過ぎてるかなと思う、うん、だから僕も最近コンサートやってもちゃんとお客さん来るし、レッスンしても生徒来るようになってきたし。
なるほど、
うん、だから今度海外も行けるようになったらまたね、うん、日本中世界中飛び回ってどんどん演奏して増え伝えていきたいと思いますね、
うん、素晴らしい。では皆さんの、ね、はい、住んでる町にも加納さんいらっしゃるかもしれないので、
う
ん、
そうですね、
その時はぜひお声かけてもいいですか。
いやもうもちろんもちろん、どんどんかけてください
あ、OK なんですね。
もうもう
あのフランクだな、
もうどんどん声かけてください、はい、
ですって。皆さんぜひね、はい、あの公演などなさるときは、ね、足を運びいただきたいと思います、
はい、
ウェブサイトも あるんですよね。
そうです、あの僕の公式、サイトはyasukazu.com で、そこに僕の予定とか、あと YouTube のチャンネルでね、僕が出してるあのいろんなライブ動画、うん、あるいはさっき言ったけどあの笛の吹き方英語版まで出してるんでね、うん、
はい、
全部タダでいろんなものが見れる。あと僕が今まで出してきた全部の CD とか楽譜集、
うん、
全部商品っていうとこから Amazon 飛んで買えるんで、何でもかんでも yasukazu.com、 これ見てください。はい、
うん、ちなみにツイキャス聞いていただいてる方がホームページ載っけてくれてます。
お
お、ありがとうございます。
素晴らしいですね。
こういった本当に支えられてますリスナー、
本当ですね、
はい、ぜひこちらの、ね、URL から飛んでいただいて、はい、活動なども、ね、確認してみてください。
視聴者にフォローしていただいて、
は
い、
だからさだから助かってるんですよ。
そうなんですよ本当に
最後になりましたが、はい、ぜひ、ね、あのお聞きいただいてる皆さんに一言いただいていいですか。
はい、まあ、今ちょっと騒がしいですけどね、人間楽しいことしないと病気になっちゃいますからね。
申し上げる通り、
うん、だからあの自分たちで自分たちの身を守りながら楽しいことをどんどんどんどんみんなやっていきましょうね。
なんか、はい、私たち芸人もねなんか勇気づけられる、
本当、う
ん、
ね、
本当よ。
だからライブが今できてないの で、
そうなんです、
楽しいことやらないといけないです
よね。いやだからあれもしちゃいけないこれもしちゃいけないじゃなくて、ここまでこうするからみんな来てねと、こうすれば大丈夫でしょって、どんどん活動していかないと、
うんうんうん、
活動生きていくことを自粛するわけにはいかないんですから、
ね、確かにね、
はい、
そうですよ。
そうです、
皆さんぜひね、あの、はい、塞ぐばかりではなく、うん、今できる楽しいことをたくさんやっていきましょう。
そうです、
はい、というわけで本日ゲストにお越しいただきましたのは忍笛奏者加納康和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では康和さん、最後に一曲、うん、曲紹介の方をお願いしていいですか。
はい、じゃあここは沖縄なんで、僕が大好きな小蛇美佐子さんのわらび紙
お聴きください。
聞いてください。
月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
鈴です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ツイキャスで万代さんが、
うん、
酔いしれてますって来てる。
あ
そうだよね、
うん、
忍笛の 曲聴きながらね、
ね、
ウイスキーとか飲みたいな、
飲む、おしゃれおしゃれ
はい、この後もね、7時までお付き合いいただきたいと思います。7時じゃないか、あと5分ぐらいだ ね、 ね、お付き合いいただきたいと思います、
はい、
メッセージ来ております。
はい、
ラジオネームカーボンギアさん、
はい、
ありがとうございま す。こんばんは、沢木さん、すずさん、
はい、
先日放送していた、うん、天国からのエールやっと見れました。
お、
あ、放送してたんだ。
あ、してましたよ。先週とかじゃないかな。
あ、そうなんだ、さっき見れてね。
はい、
唐揚げを食べているサーキ、勉強を教えてるサーキ、頑張れって言ってるサーキさん、女優してますね、うん、そうなんですよ、天国への夜ちょっと出てたんですよ、私。
出てたね、すずもあの時に初めて全部見て。
あ、そうなんだ、
うん、
結構面白いよね。
面白い。
若い頃の白正樹さん、お子さんが物心つく前に見せて自慢しましょう。サーキさん、産休に入ったらロケット花火のルーキーマナホさん一度ゲストに呼んで、スーズーさんと女子トークしてみては。
夏
ヒープホップで上手に仕事をできていたのできっと大丈夫ですよルーキーさん、マナホさん、懐かしいな。
元気かな。
私たちが芸人になってすぐに辞められた、
うん、
もともとオリジンにいた女芸人さんなんですけど。
そうですね、
姉さん方お世話になりましたね、
うん、
お二人今何されてるのかな。
だからね、
まなほさんはね、お子さんもいらっしゃるけど、
うん、
ルーキーさんはね、 SNS で彼氏と一緒に、
あ、わかる
写真撮ってるの見たけど、
ね、イケメンのね
元気されてるみたいです ね、
ね
え、さきさん、すずさん、こんばんは。ネガツバかっこアンツバです。
あ、どうも。
3日火曜日に告白した人から返事が来ました、
うん、
要約するとダメでした。
あ、
あらあらあら、まあまあまあまあまあ
まあまあまあまあ
大丈夫、
まあまあまあ、
そっか、ダメだったか。
うん、
先週は他局のラジオで好きな人とお泊まり行きました。彼女できました報告メールに、俺は振られたけどなとネガティブになっていますだからネガツバ。
なるほど。
でもね、なんだろうな、タイミングとかもあるしな。
そうなんですよね、なん
かこの人が OK するかどうかのタイミングとかってね、
うんうんう
ん、
そう、
今はちょっと今じゃなかったっていうだけかもしれんし、
だしね、他にいい人がいるってことだよ。
だからね、
うん、
また新しいドキドキする恋愛ができるって思ったら、なんかちょっと羨ましいような気
がするな。だからさ、うん、
我々もできんからな、
うん、もうずっと一緒だからね。
何年以上になるのかな、死ぬまで50年とか
だからね、
ごめん、うんざりしちゃった
しないで
ありがとうございます。そして万歳さんからもいただきました。
ありがとうございます。
すずさん、改めてヒープホップお疲れ様でした。
ありがとうございます。
いつもとは違う放送で楽しかったです、
うん、
話変わって、うん、あと2週でサーキーさんが産休に入るとのことで、勝手ながら助っ人の予想をしてみました
多いね。
以外競馬の予想みたいになりますが、うん、ご了承ください本命ともきさん、ノーブレーキあゆむさん、
うん、
理由ね、
うん、
ミキサーも触れるしトークもできる。
なるほど。
太鼓リップサービス深夜さん、
うーん
本命に入れたいけどオリジンを卒業してるし、この位置かな大穴ヒープーさん、トーク力も抜群ガールズトークで萌子さんとか元レギュラーのなおちんさんとかかな、
うん、
誰がスケッタに入るかまだ分かりませんが、いろいろ予想してみました。それでは放送頑張ってください。
誰だろう
お前、うーこのラインナップ苦手だろ。
きついなきっちいな
きついっていうか、ちゃんとしてる人たちだから。
そうなんですよ、
スーズもちゃんとしないといけないってさ、
うん、
ちょっと気張っちゃうんだよね。
そうそう、そういうこと、そういうこと、そうい
や誰が来ても楽しくやれよ
はあ、あと2回か、
うん、頑張れ、
怖いな。
また来週、
バイバイ